副牧師であられます佐藤正史先生を迎えての礼拝を捧げておりますが、皆さんご存知のとおり、十文字の出身の正史先生であります。今日は先生から主題がどんな嵐もという題名で、聖書の解き明かしがございます。それでは先生よろしくお願いいたします。
But when you come, I am filled. to more than I can be.
まして皆さんおはようございます。そして大変大変ご無沙汰をしております。ここに立つとやっぱり懐かしいですね。皆さんのお顔を見れて本当に嬉しいなと思っています。今見ていただいたビデオは、私たちの教会の牧師がですね、震災の後神戸に呼ばれて、神戸の市民クリスマスで震災のお話をしたんですね。その時に神戸の方が作ってくださったビデオなんですけれども、私たちもこのビデオを初めて見た時は本当に涙を流してですね、そして神戸の方々もやっぱり阪神大震災という大きな震災を経験した方々なので、私たちの苦しみや悲しみに寄り添ってくださって、このようなビデオを作ってくださって、本当にいい感動をしたのを覚えています。特に震災後、本当にこの十文字教会の皆様にも、私たちの家族のこと、また福島第一聖書バプテスト教会のためにご心配いただいて、そしてお祈りをいただいて本当にありがとうございました。見ての通りこのように元気でやっています。私福島に副牧師として赴任して早いもので10年が経ったんです。この10年間で私も随分変わったんじゃないかなって思ってるんですね。何が変わったかって、まずは随分横に成長してしまったかなと。そしてまた何が私変わったかなと言ったら、こんなひげ面に私なってしまいました。このひげはいつから伸ばしているかというと、4年前の3月11日から伸ばしています。伸ばしてるというか、しばらくはひげ剃りが手元になくてひげを剃ることができませんでした。じゃあいつひげを剃る予定だったかというと、家に帰ったら剃ろうと思っていました。私は今福島県のいわき市というところに住んでいます。昨年の3月までは仮設住宅に住んでいました。いつまでも仮設住宅には住めないので、1年半前に引っ越しをしました。帰ったらひげを剃ろうと思っていたお家は、福島県の大熊町という小さな町にあります。2011年の3月11日に東日本大震災が起こって、福島第一原子力発電所が爆発して、私たちが暮らしていたお家は海から5キロ、原子力発電所から5キロしか離れていないところでしたので、立ち入り禁止になってしまいました。立ち入り禁止なので、私たち夫婦も、また13歳の長女も大好きだったお家、5歳の次女が生まれた思い出もいっぱい詰まった自分のお家には、あの日を境に帰ることができなくなってしまいました。自宅なのに許可なく勝手に帰ったりしたら警察に捕まるんです。勝手に帰ったりしたら罰金を払わなければならないんです。許可を取って一時帰宅できるのは15歳からです。今13歳の長女はあと2年、あと1年と指折り数えながら、一度はあの思い出の詰まった家に帰りたいと願っています。あの時の大きな地震も大変でした。長く大きく揺れて、家は潰れて、壁や瓦が崩れ落ちてきて、一体どうなってしまうんだろうってやっぱり心が騒ぎました。大きな津波も大変でした。我が家も泊まったことがある隣町の旅館は15メートル以上の崖の上に立っていたのに、そこにも津波が来たと言っていました。そしてまた原発の事故で突然避難しなければいけなくなって、そのまま家に帰れなくなってしまったのも、やっぱり大変じゃないといえば嘘になります。振り返ると思っても見なかったことの連続で、寂しかったり悲しかったり辛かったり大変だったり、やっぱりいろんなことがあったこの4年5ヶ月でした。でもいかがでしょう。何もそれはある特定の機関、ある特定の人にとって大変だったというよりは、私たち一人一人の、まさに十人十色、ここにおられる皆さん全く違う人生ですけれども、全ての人に共通していることの一つは、やっぱり私たちの人生は山あり谷ありだということではないでしょうか。 だって私の人生、これまで私は何一つ問題はなかった、私は平穏無事で何にもない平坦な道をこれまでの人生歩み続けてきましたというよりは、やっぱり皆さんそれぞれにお一人お一人に山もあれば谷もあった、いろんなところを通らされて、時には向かい風に悩まされることもあった、時には大嵐の中を何とか乗り越えて今日まで歩んできた、少なからずそのような経験を私たちはみんな持っているのではないでしょうか。今日はどんな嵐もというタイトルをつけさせていただきました。これまで経験してこられたどんな人生の嵐も、もしかしたら今真っ只中に置かれているかもしれないどんな人生の嵐も、そしてもしかしたらこれから経験するかもしれないどんな人生の嵐も、その嵐を乗り越えさせてくださるお方がいるんだ、その嵐を沈めてその嵐を収めることができるお方がいるんだ、今日はそんなイエス・キリストの姿をご一緒に見てまいりたいと思うんですね。はじめに一言お祈りをさせていただきます。恵み深い私たちの天の父なる神様、今日は本当に久しぶりにこの十文字の教会に来ることができて、懐かしい方々と一緒に神様の御言葉を共に見ることができますからありがとうございます。神様、あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。神様、今日もあなたの御言葉によって私たちに力を与え、私たちの心に平安を与え、今日またここからあなたと共に歩み出す一歩を踏み出させてください。久しぶりにこの教会に集い、愛する兄弟姉妹方と共に礼拝できるのは何という大きな喜びでしょうか。私たちに今日という新しい一日が与えられているのは何という感謝なことでしょうか。決して当たり前のことではない神様からの恵みの一つ一つを数えながら、今神様に礼拝を捧げます。神様、どうぞこのひとときを祝福し導いてください。特に震災の後、私たちの家族を覚えて、また私たちの教会を覚えて、この十文字教会の皆さんがお祈りくださっていたことを覚えて、今一度心から感謝します。神様、今から御言葉を共に見ながら震災のお分かち合いもしたいと思っていますが、このひとときをどうぞ祝福してくださって、神様ご自身が私を通して語ってくださいますようにお願いいたします。これからのひとときをすべて神様にお委ねしてお任せしますから、導いてください。集われたお一人お一人の心に神様が触れてください。今日来られなかった方々にも神様の祝福がありますようにお願いいたします。これからのひとときをお委ねして期待して、このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は先ほどお読みいただきましたこのルカの福音書8章22節から25節を通して、今日はご一緒に3つのことを確認していきたいと思うんです。一つ目には、あんまり考えたくないことかもしれませんけれども、私たちの歩みには突然の嵐があるということです。私たちの人生という旅には突然の嵐があるんだということ、それを確認して、二つ目には、しかしイエス様によるならばどんな嵐も収まる、イエス様によるならばどんな嵐も収まるということを確認しましょう。そして三つ目には、じゃあだから私たちは常に共におられるイエス様を信じてついていきましょうということ、この三つの段階を今日はご一緒に確認してまいりたいと思うんです。さあ、今日の聖書の箇所、この出来事は最初の箇所8章の22節の出だしのところに書いてますね。その頃のある日のことという言葉でスタートしています。その頃のある日のこと、その頃ってどの頃なんでしょう。この8章には ちょっとページをめくっていただくと、8章の1節に書いてあるように、イエス様が12人のお弟子さんと一緒に町から町へ、村から村へ、神様からの良い知らせ、福音を述べ伝えながら、あちらこちら旅をしておられる。その旅の様子がこの8章には書き留められているんです。ですから、その頃のある日のこと、その旅の途中のある日のこと、この今日の箇所の出来事があったと言うんですね。じゃあ今日の箇所の最初の22節、せっかくですから、じゃあ読める方ご一緒に読んでいただいていいですか。ルカの8章の小さな数字の22節、ご一緒に読める方で読んでみましょう。3、はい。その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。さあこの時、イエス様とお弟子さんたちはイスラエルという小さな国の北の方にあるガリラヤ湖という湖の岸辺に立ちました。そして今度はその湖の向こう岸へと渡っていって、あっちでも神様の福音を述べ伝えようじゃないか。彼らは船に乗り込んだと言うんです。いつもイエス様と行動を共にしていたお弟子さんは何人いたか、皆さん覚えてますか。それは12人でしたね。12人のうち少なくとも4人、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネという4人は、このガリラヤ湖で毎日魚を取る漁をしていたプロの漁師さんたちでしたね。心強いですね。ガリラヤ湖のことなら何でも聞いてくれと言えるようなプロの漁師が、この船旅には4人も一緒なんですよ。彼らは船を出して、船に乗り込んで新しい歩みを始めるために、ガリラヤ湖を向こう岸へと渡り始めていきました。先ほど確認しました。これまで彼らは旅をしてきました。町から町へ、村から村へ、旅を続けてこられたイエス様とお弟子さんたちです。いつもどこに行っても、方々の町からやってきた多くの群衆がイエス様とお弟子さんたちを取り囲んでたんです。もうたくさんの群衆がいつも取り囲んで、あちらこちらで活動をしていたんです。ですから、そんなイエス様とお弟子さんたちが船に乗ったら、船だったら周りには誰もいないですからね。このしばしの静かな船の上での時間を、彼らはどんな思いで過ごしていたんでしょう。23節をご一緒に読んでみましょうか。次の23節も読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。船で渡っている間に、イエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。そうなんです。その静かな船の旅、旅の間のしばしの休息です。周りに誰も人がいない。イエス様はぐっすり眠っておられました。なんだかほのぼのとした光景が目に浮かびますね。ところが、そんな彼らのしばしの安息を突然打ち破る出来事が起こったと言うんです。今読んだ23節後半にありました、突然突風が湖に吹き下ろしてきて、静かだった湖は突然波立って、船は水をかぶって危険な状態に陥ってしまったんです。でも皆さん、先ほど確認したように、ここを仕事場としていたプロの漁師が4人もいれば大丈夫と思いきや、続く24節の前半を見るならば、そんなプロの漁師でさえも、先生先生起きてください、私たちは溺れて死にそうですと叫ぶしかできなかった。まさにパニックに陥るような、そんな突然の、そして大きい嵐がやってきたようですね。いかがでしょうか。これは私たちの人生においても同じではないかなと思うんです。私たちの人生にもやっぱり突然の嵐が起こることがありますよね。震災が起こることもあるかもしれない。私たちが日々歩んでいる中で大きな問題に突然ぶつかることがあるかもしれない。突然襲ってきた試練の中で、私たちも不安や悲しみに押しつぶされそうになってしまうこともあると思います。それまでの静かな穏やかな毎日を、その日を境に突然転覆させてしまうような激しい嵐が訪れる。突風が吹き下ろしてきて、まるで水に浮かぶ木の葉のように揺れに揺れて、もはや自分では何もすることができない。風に悩まされて、波をかぶって突き上げられて突き落とされるような、そんな嵐の中で、なんでですか神様と思うこと、 これから一体どうなってしまうんだろうか。ああ、もうダメだ、もう無理だ、もうおしまいだ。そんな風に叫びたくなることも、やっぱり私たちの日々の歩みにもいろいろとあるのではないでしょうか。震災の時、確かに私たちは何度も何度も神様に叫びました。子供たちのちょうど下校時間にあの地震があったので、私は当時小学校3年生だった長女を探すためにすぐに車を走らせました。あちらこちらに壁が倒れていて、あちらこちらの家の壁が崩れていて、ああ下敷きになっていないといいなと思いながら車を走らせました。信号はただブランブランとぶら下がり、信号も全然ついていないし、これは一体どうなってしまうんだろう。静かだけどざわざわしているような、そんなところを走りました。歩いている子供たちも、子供たちを探して車を運転しているお母さんたちも、みんな泣きながら何かを叫んでいるようでした。あの地震の翌日3月12日には、わけもわからず、夕方にはまた戻ってこれるから大丈夫って言い聞かせられながら避難させられて、突然そのまま結局それを境に家に帰れなくなって、立ち入り禁止になって、これからどうなってしまうのか全然わかりませんでした。ある教会のご婦人は、まさかそのまま帰れなくなるとは思わずに、お家に飼い犬を鎖でつないだまま置いてきてしまいました。検問のところで、原発が爆発したから入れないんですって制止されながらも、入れてください、犬が待ってるんです、餌をあげなきゃいけないんです、私が行かなきゃいけないんですと叫び続けたと聞きました。しかししばらくして、一時帰宅した時に2匹の大きな犬が重なり合うようにしてぺちゃんこになってたという、そんな姿を見てどんなに辛かったことでしょうか。ある中学生の女の子は、突然友達とお別れも言えずに離れ離れになってしまった、その現実を受け止められなくて、体育館に避難中、ひたすら友達の名前を思い出しながらノートに誰それちゃん誰それちゃんと名前を書き続けていました。お父さんお母さんの前では我慢していたけれども、夜になると布団をかぶって布団の中で泣いていたという子どもたちもたくさんいます。みんな突然避難、誰も知らない学校に転校させられました。転校させられた先では、放射能が映るから近寄るなと言われ、いじめられた子もいます。放射能は福島に帰れってノートに落書きされてしまった子どももいます。ある男の子は、部屋の隅でずっと震えていたと聞きました。またある小さな男の子は、小さいながらもストレスが大きかったんでしょうね、ずっと手の指の爪を噛み続けていたそうです。お母さんに、手の指の爪噛むのやめなさいって言われたら、今度は足の指の爪を噛み続けたそうです。さらにお母さんに、それもやめなさいって言われたら、トイレに鍵閉めて閉じこもって、トイレの中でひたすら足の指の爪を噛み続けていたと聞きました。きっと私たちみんな、毎日の生活の中ででも、なんでですか神様と思うこと、一体これからどうなってしまうんだろうか、もうダメかも、もう無理だ、もうおしまいだ、そんな風に叫びたくなる出来事がいろいろとあるのではないでしょうか。私たちの人生という旅の途中には、穏やかな日もあれば、やっぱり突然の嵐が起こることもあるんです。しかし今日二つ目に確認したいこと、イエス様によるならばどんな嵐も収まるんです。イエス様によるならばどんな嵐も収まるんです。それでは24節を読める方で、ここもご一緒に読んでみましょう。24節をお読みしましょう。はい。そこで彼らは近寄って行ってイエスを起こし、先生先生、私たちは溺れて死にそうですと言った。イエスは起き上がって、風と荒波とを叱りつけられた。すると風も波も収まり、なぎになった。弟子たちはパニックに陥っていました。もうどうしようもない状況の中で、必死にイエス様を起こして、先生先生、私たちは溺れて死にそうですと悲鳴を上げました。プロの漁師だった者も叫ぶこの時、死の危険と恐怖はよほど大きかったのでしょうね。彼らのその叫びを聞いた時に、 イエス様はどうされたでしょうか。イエス様も一緒になって、これは大変だ、どうしよう、もうダメだ、もう私たちはおしまいだとイエス様も叫んだでしょうか。いいえ、イエス様は彼らの叫びを聞いて起き上がって、風と荒波とを叱りつけられたと言うんです。すると風も波も収まって凪になったと言うんです。皆さん、イエス様は確かに私たちの叫びを聞いてくださるお方です。確かに私たちの叫びを聞いて起き上がって立ち上がってくださるお方なんですよね。私たちの声にならないようなうめきだってイエス様はご存知で、私たちが人知れず流した涙だってイエス様はそのすべてを知ってくださっているんです。それらすべてを知っておられるイエス様は私たちの求めに応じてくださるお方です。どんな時も共にいてくださって、立ち上がって、そしてどんな嵐も収めて凪にする力を持っておられるお方なんです。イエス様は神様であり全知全能のお方なんです。震災翌日の避難は突然でしたし、すぐに家に帰れると思いましたから、食べ物なんてほとんど持っていませんでした。着替えだってもちろん持ってなかったので、ずっと同じ服を着続けていました。バスに乗せられて行き先も知らずに連れて行かれた体育館では冷え切っていて、食べるものも毛布もありませんでした。妻は当時1歳になったばっかりの次女を冷たい体育館の床に寝せるわけにはいかないと、自分の体の上に寝かせて体温で温め続けました。どこに住んだらいいのかも全然わかりませんでした。まさに着るものも食べるものも住むところも衣食住何にもなかったけれども、でも私たちは今日まで生きてます。なぜかって、それは神様が一緒にいてくださったからです。神様が昔イスラエルの人々をエジプトから導いたように、火の柱、雲の柱になって私たちを導いてくださいました。神様がたくさんの人を通して私たちに手を差し伸べ、私たちを助けてくださいました。どんなに大変な出来事も、どんなに辛いことも悲しいことも、神様の大きな愛から私たちを引き離すことはできないんだと私たちは体験させられました。地震の後、たくさんの人が連絡をくれました。住むところがないんでしょ、うちに来ませんか、ここには何人泊まれますよと、東京からも大阪からも、ある時は海外からも連絡が来ました。結果的に1年間も60名70名でお世話になった東京の奥多摩福音の家というクリスチャンのキャンプ場も私たちにすぐに連絡をくれました。うちはキャンプ場だからいっぱい泊まれますよ、いつでも来てくださいって連絡をくれました。でも私たちはすぐに浜通りに戻れると思ってたので、まさか東京に行くとは思っていなかったので、そしてまた地震の後もうバタバタしてたので、行くも行かないも、そのもらったメールを読んだか読んでないかも失礼なことに、全然お返事することもできませんでした。でも私たちは驚いたんです。まだ行くも行かないもメールを読んだかどうかもわからない、まだ返事すらしてない。返事がなかったら、あ、普通ここには来ないのかなって思いますよね。なのにドイツに帰ってきなさいって言われても帰らなかった唯一の宣教師、ドイツ人のディレクターはじめスタッフの方々が、私たちがやがて福島からこの奥多摩のキャンプ場に避難してくるものと思って、震災から 1,2 週間後にはすでに全てのキャンプの予定を中止にしてくれてたんです。そして洗濯機やテレビを新品で数台すでに買ってくれてたんです。車椅子の人でも使えるようにって部屋の改造までしてくれてました。私たちの教会のホームページでどういう人がいるかを確認して名簿を勝手に作ってくれて、お年寄りのこの夫婦はこの部屋がいいだろう、小さい子がいるこの家族はこの部屋がいいだろうって、キャンプ場の部屋割りまで考えてくれてたんです。私たちはずっと後になってから知りました。キャンプ場のその宣教師が、私たちのキャンプ場に福島の人を受け入れることになったと、キャンプ場の敷地を借りている地主さんに挨拶に行った時に、地主さんはクリスチャンじゃないのにすぐに動き出して、役場の町長に話をしに行って、医療関係にも話をつけてくれて、教育関係にも話をつけてくれて、まさに奥多摩町全体で私たちの教会を丸ごと受け入れてくださったのでした。 我が家の長女も含めて学生たちは転校を余儀なくされました。受け入れてもらえるだろうか、いじめられたりしないだろうか。近くの小学校に転校して通い始めるその日、私たちは祈って子供たちを送り出しました。始業式の中で転校生を紹介してくれました。そして校長先生が挨拶の中で言ってくださったんです。この子たちをいじめたりすることは絶対に許しません。校長先生はこの子たちの応援団長です。何があってもこの子たちを守りますと。私たちはその言葉に涙を流したのでした。1年間お世話になったら福島県に戻る、福島県に帰ると決めたものの、故郷には帰ることができない私たちには住むところも礼拝する場所もありませんでした。もともと4つあったチャペルを私たちは4つとも失ってしまいました。アパートを借りようにも2万人以上の避難者でごった返すいわき市には空いてる部屋はありませんでした。公民館などを借りて礼拝しようと思いましたけれども、宗教関係には貸せないと全ての道が閉ざされたかのように感じました。しかしそんな私たちのためにこの十文字教会の皆さんが祈ってくださいました。日本中の方々が、そして世界中の方々が祈ってくださっていました。その祈りに背中を押されて、私たちはアパートがないならアパートを建てようと決めました。礼拝する場所がないなら新しいチャペルを建てようと決めました。震災から1年後、キャンプ場からの引っ越しギリギリのタイミングで、年配の方々や体調の悪い方々などが住めるようにアパートが完成しました。アパートだけじゃ足りない分は足りない分だけ神様が奇跡を見せてくださって、引っ越しするみんなの住むところを確保することができました。震災から2年後には故郷の大熊町の方向を向いて鳥が翼を広げた形をしている翼の教会を完成させることができました。ひな鳥が親鳥の翼の下でぬくもりを感じて、そこでこそ平安を得るように、私たちも神様の御翼の下で癒しを得ています。わしがどんなに向かい風の中でも力強く登っていくように、先ほど賛美したように私たちも震災に負けたりしないで、諦めたりしないで、復興復活しようと羽を広げた、そんな形のチャペルを建てました。そして私たちはもっともっと地域のお役に立てないだろうかと、福祉の働きもスタートさせようと今祈りつつ準備を進めているところです。戦後間もなくあの田舎の大熊町で私たちの教会をスタートした初代の宣教師は、あなた方はやがていわき市まで行って伝道するんですよって70年前に言ってたそうです。まさかこんな形でいわき市に導かれるとは思ってもみませんでしたけれども、とこしえからとこしえに生きておられる神様は私たちを今も生かし導き続けてくださっています。突然の嵐のような、どんなに大変な中にあっても神様が一緒にいてくださって、神様が道なきところに道を開いてくださって、私たちを絶対に助けてくださるのだと私たちは体験して本当に感謝しています。どんな嵐も、どんな地震も、どんな津波も、そして放射能だって神様の愛から私たちを引き離すことなんてできないんだと私は今本当に体験して心から信じて告白するものです。さあ皆さん、私たちはどんな嵐をも沈められるイエス様を信じたいと思うんです。イエス様は片時も離れることなく私たちと常に共に歩んでくださっているんです。ですからあとは私たちの側ですね。どんな時も共におられるイエス様を、あとは私たちの側で意識して、そのイエス様を見つめて、しっかりとイエス様から差し伸べられている手を、あとは私たちが握り返して信じて歩んでいきたいと思うんです。それでは25節もご一緒に読んでみましょう。25節をご一緒に読んでみましょう、はい、イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのですと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、 一体この方はどういう方なのだろう。先ほど見ました嵐の真っ只中で弟子たちは最初は先生先生と24節で呼びかけることしかできなかったんです。先生先生と。しかしどんな嵐をも収められるイエス様を見て、そのイエス様を体験した彼らは、一体この方はどういう方なのだろうという、イエス様の力を認める信仰の告白へと変えられていったんですね。25節でイエス様に、あなた方の信仰はどこにあるのですと問いかけられた弟子たち。弟子たちが見てたところでは、嵐の中でぐっすり眠っておられたイエス様が問題だったかもしれないけれども、実は眠っていたのは弟子たちの信仰だったんです。どんな嵐をも沈められるイエス様への信仰がどこかに忘れ去られて眠ってしまっていたんです。皆さん、私たちの信仰はどこにあるでしょうか。どんな嵐も収め、どんな風も荒波もなぎにされるイエス様を私たちは本当に信じているでしょうか。私たちの主はどんな時も私たちを見守っておられるお方なんです。詩編の121編3節4節にはこのように書いてます。詩編121編3節4節にはこのように書いてあります。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。いかがでしょうか。まどろむことも眠ることもない主がどんな時も私たちと共に歩んで、最後の最後まで守り導いてくださっているんです。私たちは私たちの信仰を眠らせてしまうことのないように、いつもこのイエス様を信じて歩んでいきたいと思うんですね。私には今もよく思い出す忘れられない光景があるんですね。長女がまだ幼稚園に通っていた時のことなんですが、幼稚園での光景なんです。幼稚園の運動会の時でした。運動会ではかけっこしたり玉入れしたり綱引きしたり、まあ、いろんな競技がありますよね。私もこの幼稚園の庭で運動会したのを昨日のようには思い出しませんが、もう何年前かなと数えるような気がしています。この運動会もそうじゃないですか。いろんな競技がありますけれども、運動会最後の競技は何といってもやっぱりリレーでした。いや、幼稚園児がリレーなんてできんのかな、自分も幼稚園の時していたのかななんて思い返していましたけれども、その娘が通ってた幼稚園はしっかりと一人100メートル走るんです。幼稚園の年長さんで一人100メートル走って一生懸命に次の人にバトンを渡していくんです。やっぱりリレーは盛り上がりますね。誰が盛り上がるって親が盛り上がりますね。わあ、頑張って頑張って。娘が通っていた幼稚園の年長組は2クラスあるんです。娘がいる桜組ともう一組の梅組の対決でした。よーいどんで同時にスタートして、みんな一人100メートル走って、一生懸命一生懸命100メートル走っていく。すると周を重ねるうちに、その二組の差がじわじわじわじわ広がっていって、ついにはどんどんどんどん広がっていってしまって、いつしか娘がいる桜組は梅組に一周差をつけられてしまって、周回遅れになってしまったんですね。周回遅れ、そう、ということは梅組のアンカーが走り終えたならば、桜組のアンカーの子は競う相手がいないんですよ。たった一人で100メートルを走らなければならない。幼稚園の年長さん、5歳6歳の小さな子がたった一人で100メートルを走らなければならない。ああ寂しいだろうな、辛いだろうな、途中で泣き出すんじゃないかな、なんだかかわいそうだなと思いました。やがて梅組のアンカーの子がゴールしました。桜組の最後のアンカーの子にバトンが渡りました。その子はたった一人で寂しそうに走り始めるかと思ったら、どうなったと思いますか。なんととっさにその桜組の担任の先生が一緒になって、私も走るってその子と一緒に100メートルを走り始めてくれたんです。とっさに走り出したその先生は目立ちたかったんでしょうか。いいえ、大切な愛するその子を決して一人にしてはいけない、選ばれたその子に悲しい思い寂しい思いをさせちゃいけない、そんな気持ちからではないでしょうか。 その子を決して最後まで一人ぼっちにすることなんてなかったんです。最後の最後まですぐ隣でその子に声をかけ続けて、最後の最後までその子と一緒に走り続けて、そして二人で最後に両手挙げて一緒にゴールをしたんです。いかがでしょうか。神様は私たち一人一人を独り子を与えるほどに愛してくださっているんです。その神様が私たちを忘れることがあるでしょうか。絶対にそんなことはないんですよね。私たちを決して一人になんかしたりはしないよ。悲しい思い、寂しい思い、不安な思いをあなた一人でさせたりなんか絶対にしないよ。どんな嵐をも収めてくださるイエス様は、まどろむこともなく眠ることもない、私たちの叫び求めに必ず応えてくださる。心底愛している私たちを常に見守って、常に共に歩んで、常に声をかけ続けて、最後の最後まで一緒にゴールするまで絶対に離れることなく一歩一歩を導いてくださっているお方なんですよね。ですから私たちはどんな時も共にいてくださるイエス様を信じて、これからも一日一日、一足一足を進んでいきたいと思うんですね。私たちの歩みにはやっぱり山もあり谷もあるでしょう。突風が吹き下ろしてきて突然の嵐に不安を感じたり恐れを感じたりすることもあるでしょう。教会に来て信仰を持ったら嵐なんてなくなるなんて聖書は教えていないんですよね。でもどんな嵐も私たちを神様の愛から引き離すことはできない。それが神様の約束です。ローマ人への手紙の8章35節にはこのように書いてあります。じゃあここはせっかくですから皆さん聖書をお持ちの方、開ける方は開きましょう。新約聖書の後ろの方、私の聖書だと302ページになります。第2版の聖書の方は277ページぐらいになるでしょうか。277ページぐらいになるでしょうか。ローマ人への手紙の大きな数字8章の小さな数字の35節、302ページか277ページ、ローマ8章の35節、小さな35節、まずは読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。この手紙を書いたパウロは本当に多くの苦しみを経験した人でした。3度にわたる伝道旅行の中で実際に嵐にあったことも何度もありました。患難にも迫害にも飢えにも危険にも幾度となくあった、そういう人物でした。でもそういう経験をしたパウロは続くこのローマ8章の38節39節でこのように告白していますね。小さな38、39も読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。そうなんです。皆さんは今どんな風や波に悩まされておられるでしょうか。嵐の中で不安を覚えておられる方もおられるでしょうか。しかし私たちは忘れないでいたいんです。それらどんなものも神様の愛から私たちを引き離すことはできないんです。神様はいつでもどこでもどんな時でも絶対に一緒にいてくださっているんです。最後に震災の時91歳だった私たちの教会の教会員の姉妹の話をさせていただきますね。彼女はいつも杖をついてゆっくりゆっくり歩いているそんなおばあちゃんでした。腰が痛かったり膝が痛かったりいろんな部分に痛みを抱えた体で、突然始まった避難生活はどんなに過酷だっただろうかと想像するだけで胸が痛みました。だって体育館の硬くて冷たい床の上に寝たり、町の指示に従って長い時間バスに揺られたり、30代の私だって疲れたのに、91歳の彼女がそんな体験をして疲れないわけがないですよね。 その彼女の話を聞くと、確かにお一人暮らしだった彼女の避難生活は一人では乗り越えられなかったかもしれないなと思いました。彼女が住んでいた南相馬市小高区という町にも避難してくださいという避難指示が出されました。原発が爆発したから早く逃げてくださいと町の放送が流れました。外はざわざわざわざわざわついていても、一人暮らしだった彼女はよくわからなくて家の中でただ一人座っていたそうです。そこに現れたのは近くに住む、やっぱり同じ教会のメンバーの女性とそのご主人。そのご夫妻は、何してんの、早く行くよって彼女を抱えるようにして、その避難生活へと一緒に踏み出してくださったそうです。体育館でも共に過ごして、町の指示によってバスに乗って福島から群馬まで移動する時も一緒に移動してくれた。彼女が涙ぐみながら教えてくださったのは、そのご夫妻には本当にお世話になった、このご夫妻がいなければ私は死んでいただろうということでした。一つ心に残ったエピソードは、最初に避難していた体育館に、ここも危ないから、ここにも放射能がやがて来るから、もっと遠くまで避難します、まもなくバスが来るので、バスが来たらすぐに乗ってください、群馬まで行きますとアナウンスが流れたそうです。やがて移動するためのバスが到着しました。みんなもう早く乗らなきゃ早く乗らなきゃって、早くしろ早くしろって我先にとバスに殺到するその中で、果たして杖をついてゆっくり歩く彼女はバスに乗ることができるんだろうか、きっと心配だったと思います。早くしろ早くしろ、人が殺到するその最中で、でもその時、その一緒にいたご主人がそのバスの入り口のところに突然両手広げて仁王立ちになったって言うんです。そして両手広げて、90歳過ぎのこのおばあちゃんを先に乗せろ、このおばあちゃんが乗るまで誰も乗せないって大声でみんなに訴えてくれたんだと言うんです。彼女にとってその両手広げたその方の姿はどんなに大きな慰めであって、ああ私も生きてていいんだって生きる希望をも与えたのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちとどんな時も共にいてくださっている神様も、私たちが困難な時、不安な時、打ちひしがれてもうダメかもって倒れ込む時、そこで両手広げて立って、私たちの行く道を開いて支えて励まして、一歩一歩を導いてくださっているんです。どんな困難をも一緒に乗り越えてくださるんです。だから大丈夫、だからこれからも神様と一緒に歩んでいきたい、私はそんな風に思わされているんですね。さあ、私たちはどんな嵐も収められ、なぎにされるイエス様を今日改めて信じて歩んでまいりたいと思います。この地上の旅路において、片時も離れることのないイエス様をしっかりとそば近くに感じながら、あとは私たちの側で信仰を眠らせてしまうことがないように、天を見上げて信仰を働かせて歩んでまいりましょう。改めて私たちのことを覚えて、これまでお祈りくださっていたことに心から感謝を申し上げます。この十文字教会がいよいよこの地にあって、私の大好きなこの十文字教会が世の光地の塩として輝いていけることを祈っています。それでは最後に、今読んだローマ人への手紙、まだ開いているでしょうか。8章の39節ご一緒に読みましょう。ローマの8章の39節をご一緒に読んでお祈りしたいと思います。はい。高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。それでは少し目を閉じて黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンを聞きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。穏やかな船旅を突然ひっくり返すような激しい嵐が訪れた。 私たちの日々の歩みにもいろんなことが起こるかもしれません。神様と叫ぶことしかできない、これから一体どうなるんだろうって真っ暗闇の中を手探りで進むことしかできないような、そんな状況に置かれることもあるかもしれません。しかし今日私たちは改めて覚えましょう。私たちが叫ぶその叫びは決して虚しい叫びではありません。私たちが人知れず流す涙は誰にも知られない虚しい涙ではありません。イエス様は必ずその涙を聞き、その叫びを聞き、立ち上がり、その嵐を収めてくださるお方です。イエス様から差し伸べられている手を私たちも握り返しましょう。どんな嵐も、どんな地震だって、どんな津波だって、どんなに困難なことだって、私たちを引き離すことなんてできない、その神様の大きな愛を今朝改めて覚えましょう。このイエス様を信じて、イエス様と共にこの1週間、またこの夏、この1年を歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの大きな大きな愛から私たちを何者も引き離すことはできませんでした。信じられないような出来事があっても、とても乗り越えられないと思えるような困難があっても、しかしどんな嵐をもあなたは収め、道を開き、今日まで導いてくださいました。今日この場所に集われたお一人お一人のその日々の歩みにもやっぱりいろんなことがあると思います。しかし神様、あなたはそのすべてをご存知のお方で、どんな時も決して離れることなく共に歩み、隣でいつも声をかけ続け、手を取り続けて歩んでくださっていることを覚えてありがとうございます。神様、あなたの愛はなんと大きく深いことでしょうか。時に私たちはあなたから差し伸べられているその手に気づかずに、一人ぼっちだと感じて、孤独を感じて落ち込むことがあるかもしれません。またあなたから手が差し伸べられているのに、それを拒み、それを振りほどき、かえってあなたに背を向けて自分勝手に歩みやすいものかもしれません。神様、今日改めてどんな嵐も収められ、どんな嵐も引き離せないあなたの大きな愛を胸に刻みます。神様、どうぞ今日集われたお一人お一人のこの地上の旅路を祝福してください。あなたが共におられることがもっともっとよくわかりますように、この教会を愛してやまない神様がこの教会をいよいよ祝福してくださいますように、この十文字の地にあっていよいよ世の光、地の塩として輝いていくことができますように、この地域におられるまだあなたを知らない方々に、あなたの大きな愛をこの教会が表していくことができますように、神様、どうぞ導いて祝福してください。私たちをいつも神様がつないでくださっていることをありがとうございます。また共に礼拝するその日まで、神様がどうぞ導いてください。このひとときを心から感謝します。このお祈りを 私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。